皆さんこんにちは、新刊ラジオ第23回ブックナビゲーターの矢島雅宏です。もう日本代表残念でした。あと少しだったんですけどね、勝てる試合だっただけにちょっと残念です。またですね、新刊ラジオの方で注目していました福西選手、こちら結構ねいい活躍したんですけども、ですねずっと相手の攻撃に耐えていてですね、だけども最後の最後でちょっとやられてしまいました。まあそれでもですね、これでまだ日本の決勝トーナメントの進出がなくなったわけではないので、次のクロアチア戦をみんなで応援していきましょう。そしてですね、聞いたところとも日本が進出するためにはですね、ブラジル代表が頑張ればいいんじゃないかと、そんな噂があります。こうブラジル代表がですね、クロアチア、オーストラリアに2連勝してもらうとですね、日本がこう非常に決勝トーナメントに行きやすくなるということで、皆さんぜひ、ブラジル代表を応援しましょう。ロナウジーニョっていうかなり有名な選手もいますけどね、まあ、女性の方なんかはですね、イケメンになります、オフェンシブハーフのカカ、彼なんか非常にこうまあね、ブラジルチームで唯一、まあ唯一、イケメンなんじゃないかと思います。というわけで、今回は女性に優しい新刊ラジオということで、本当かな、イケメンランキング、ワールドカップ、サッカーワールドカップイケメンランキングをやってみたいと思います。彼氏が毎日サッカー見てつまんないという女性の方、こういうかっこいい選手を探すという楽しみもありではないでしょうか。というわけで、新刊ラジオスタッフが独断と偏見で選びました、ワールドカップイケメンランキング第5位は、ご存知イングランドのデイビッド・ベッカム、イングランドの貴公子ですね。もう2002年は非常にベッカムカットが流行りましたからね。ちなみに、そのベッカムですけど、顔がかっこいいだけじゃありません。その右足のキックは世界最高ランク。まあですね、今年のイングランドは非常に強いので期待したい選手だと思います。というわけで第4位、第4位はロケ・サンタクルス、マニアックなんですがパラグアイのフォワードです。怪我がちょっと多い選手なんですがね、背が高くてすごいいいフォワードだそうです。ちなみに今はバイエルンミュンヘンに所属しています。そして第3位、ローマの王子様フランチェスコ・トッティ、名前を聞いた人もいるかもしれません。まあイタリアはですね、非常にイケメン揃いでですね、このトッティの他にも、フォワードのジラルディーノやディフェンダーのネストなどが結構かっこいい選手ですね。またですね、濃い顔が好きだというイタリア人独特のラテン系の濃い顔が好きな人はガッツーゾ、彼が非常におすすめです。さてさて第2位、スペインのフェルナンド・トーレス、まだ22歳なんですけども、万能のフォワードです。今後ですね、世界一のフォワードになれる素質を持っているとまで言われています。まずスピードが速くて背が高くてさらにうまい、これはいい選手だと思います。そして第1位、アルゼンチンのパブロ・アイマール、バレンシアの選手なんですが、ですね、非常にマジかっこいいです。僕もですね、これで初めてそのアイマールの写真を見せてもらったんですけども、かっこいいです。アルゼンチン切っての司令塔なんですが、かなり甘い顔をした、選手です。アルゼンチンのパブロ・アイマールが1位ということで、いかがでしたでしょうか。今までの名前覚えられましたでしょうか。ちょっと簡単に言いますと、まずイングランドのデイビッド・ベッカム、パラグアイのロケ・サンタクルス、イタリアのフランチェスコ・トッティ、スペインのフェルナンド・トーレス、そしてアルゼンチンのパブロ・アイマール。まあですね、新刊ラジオ残念ながら音だけの番組なので、映像が見たいという方、頑張ってですね、インターネットかなんかで検索すれば絶対出てきますから、またですね、試合を直接見るのもありかと思います。というわけで、新刊ラジオ一押しはアルゼンチンのパブロ・アイマールでした。2004年11月20日、駒場スタジアム。歓喜の瞬間が訪れた。浦和レッズ初優勝。その時、赤く染まった会場。そして埼玉の街では、この叫び声がこだまする。We are Reds! We are Reds! はい、レッズファン以外の皆さんごめんなさい。特にですね、大宮ファンの方は特にごめんなさい。ということでですね、ここで言いたかったのは、いかに浦和レッズが地元に愛されているかということです。というわけで、今回の新刊ラジオ、このブランド力について書かれている本をご紹介します。今回紹介しますのは、日経 BP 社より出ています、片平穂高森節著、ブランドの DNA という本です。というわけで、またスポーツのお話に戻ります。例えば阪神タイガース、こちらは1935年に創設された名門チームです。最近は好調でですね、昨年もリーグ優勝しているんですが、それ以前は低迷が続いていました。しかし大阪での球団の人気は弱い時代にも衰えず、そのファンの熱狂的な応援は日本中で知られていますね。一方浦和レッ まあ、J リーグ開幕当初はですね、お荷物とまで言われた弱小チームだったんですね。2000年シーズンには J2 の降格を味わっています。ですがそれでも観客の熱狂ぶりは相変わらずでですね、 J2 で戦っていた時でも平均1万6000人程度とたくさんの人がですねスタジアムへ足を運んでいました。昨年の平均の観客数はですね4万人近い数字を出していて、これは J リーグ2位だそうです。またですね、レッズの方はですね、野球と違ってまた J リーグの思想もあってですね、かなり地元密着型とは言えるんですけども、その人気の高さはやはり特別なものですね。まあですね、ちょっとしたトリビアとしてですね、去年はですね、読売ジャイアンツがですね、この浦和レッズにそのファンの心を捉えるにはどうしたらいいんですかみたいな意見を聞きに行ったというニュースが流れたそうですね。さてこのように、阪神タイガースと浦和レッズ、こういったブランドはかなり強く確立されています。ビジネスの世界に置き換えても、このように上辺だけではない本当のブランド力とはどういうものかというのを書いたのがこの本、ブランドの DNA です。まず一般的によく言われるブランド論として、ブランドには優れた商品サービスが必須である、強いブランドは変化しない、大量のマス広告がなければブランドはできない、ブランドは一夜にして滅びるというものがありました。しかしですね、この本の著者片平穂高さん、森節さんはこれを真っ向から否定しています。まあもちろんですね、優れたサービス、優れた商品はあった方がいいことはもちろんなんですけども、それ以上にですね、どこかで感動させるものが必要だと著者は言っています。先ほどの例で言いますと、阪神や浦和レッズは特に1990年代低迷し続けた時代がありますので、最大のサービスである勝利のプレゼントというものはできていませんでしたね。そして浦和レッズはそれほど積極的にマス広告を打っていたわけではありません。まあ、阪神は多かったといえば多かったと言えるんですが、まあ、巨人に比べたら少ない方だったんではないでしょうか。またですね、ブランドは一夜にして滅びる。この意見はですね、レッズがこの J2 に降格した時点で滅びていてもおかしくないはずですと。まあスポーツの世界とビジネスの世界が違うのかなとも思うんですが、テレビなどでたまに流れているようにですね、何か一つの商品が販売不振だからといってブランドが弱くなったというのは間違いでしょう。ビジネスの世界のブランドといえば、パソコンのマッキントッシュ、通称マックはご存知でしょうか。現在はですね、 Windows の方に圧倒されてしまっていますが、今でもですね、 Windows の方が便利だから仕事では Windows を使うけれども、家はマッキントッシュだななんて言ってる人が結構います。なぜ彼らは Mac を使うのでしょうか。それはですね、 Mac に感動させられたからだということでしょう。この Mac に感動した、この意味がわからない方はぜひこのブランドの DNA という本を読んでいただければと思います。このようなですね、ブランド構築の方法以外にもですね、今まであったブランド論、こちらについても詳しく説明されていますので、これから経営者を目指す人などビジネス界で生きる方にはぜひお勧めしたい一冊です。ブランドの DNA、 片平穂高、森節著、日経 BP 社より定価1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。ですね、毎回毎回スポーツネタでごめんなさい。まあ、ワールドカップ開催期間中はね、ちょっと勘弁してほしいんですけれども、うちのスタッフがですね、こう、ワールドカップが始まってからですね、あれ、うちのスタッフお前らそんなにスポーツ好きだったのっていうぐらいですね、スポーツ系の台本ばっかり、僕に渡してきます。僕もですね、まあ、そこそこスポーツは見るんですけどもね、やっぱ彼らには叶いませんね。ちなみにうちはですね、野球好きとサッカー好きが一人ずついますので、基本的にテレビを好ければスポーツばっかりという会社でございます。はい、というわけでですね、次回新刊ラジオの予定なんですが、次回新刊ラジオは6月16日金曜日の配信となります。週3回になってから結構、経ってきましたけれども、皆さんやっと慣れていただいたでしょうか。ポッドキャストをダウンロードするのがめんどくさいという方はちょっとごめんなさいという感じなんですけれども、こう通勤途中とかにね、聞いていただければすごい嬉しいなと思います。最近ですね、またこの新刊ラジオの反響もですね、僕の方結構いただいておりまして、非常に嬉しく思っておりますので、皆さんまたご意見ご感想などありましたら、気軽にメールをください。メールの宛先につきましてはですね、この新刊ラジオの母体となっております新刊 JP、こちらの方から、お問い合わせのメール発送フォームがありますので、そちらの方に送っていただければと思います。件名は新刊ラジオ係でお願いいたします。それではお相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。